さんこんばんは。安らぎの部屋ミラクルプレイズへようこそ。今日も楽しくオリジナルゴスペル安らぎの歌をお届けしていきたいと思います。本日のパーソナリティはノアテルミと
鈴谷でお届けいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆様ついに東京も梅雨入りしましたが、雨の多い潤うこの季節いかがお過ごしですか？
そうですね、なんか濡れちゃうので、はい、あまり好きじゃないですけどね、
はい、あ、そうですか、潤いますけどそうですね、路上ライブを野外でするゴスペルグループにとってもなかなか知恵がいる季節ですよね。屋根を求めて高架下でやってみたり。
そうですね、でも雨が上がると熱が出たりしますし、梅雨も楽しみつつ過ごしたいですね。
はい、ということで今日は雨と虹特集ということでお届けしていきたいと思います。雨や虹が出てくるゴスペルをどんどん流していきたいと思います。
はい、
ではまず最初にお届けするのはこの曲。虹と言ったらまずこの曲を思い出します。作詞作曲ダビデ前田さん、虹の夢をつかもう。どうぞ。
いつだって君のこと思っている。そんな温かい愛に触れたいなら、心を開いて受け止めて。チャンスは君の前に。どんなに暗い闇の灯せばきっと見えるはず。いつか君が夢に描いた夢を諦めないで。どんな時も信じ続けて虹の本当に大切なものはきっと目には見えないから。本当に大切なものはいつまでも変わらないもの。
始まりましたミラクルプレイズ、皆さん元気ですか？今日は皆さんに安らぎの歌の中でも雨や虹って歌詞が出てくる曲をピックアップしてお届けしていきたいと思います。
はい、虹といえばノアさん、聖書の中でノアの箱舟の話のところで初めて虹が出てきますよね。はい、はい、虹には約束の意味がありますが、はい、何か今まで印象に残る虹とかありましたか？
そうですね、印象に残る虹の一つとして、私がまだ東京に引っ越してくる前に大学生の頃ですね、この私たちが今通う高円寺の教会に来たことがあったんです。で、その帰り際に高円寺の駅のホームですごく大きな虹を見たのがすごく印象的な虹です。
はい、
はい、
それが東京に来るきっかけになったとか。
そうですね、そう今振り返ればそれも一つのなんか約束みたいな 意味があったのかなとは思います。
そうですね、
はい。
それではここで一曲お聴きください。谷口素子さん作詞作曲、虹の道、どうぞ。
虹が照らしている道をまっすぐに行こう。空高く輝く七色の雲、ここにいる私の
ところで、あこちゃん、北海道では虹って出るんですか、よく。
はい、結構出ますよ。
はい、なんか出るイメージですよね。しかもなんかすごい広大なところに綺麗な虹が出そうですが、はい、なんか印象的な虹は今までありましたか？
そうですね、まあ、アーチの虹じゃないんですけども、
はい、
水平管って呼ばれる、水平に虹が出るやつを、
はい、
北海道、数年前に仙台から仕事を辞めて北海道を帰って、その次の日に、
はい、
こうで一本の虹が出て、
はい、
なんか印象的でした。
それは七色にしっかり見える。
あ、
そうなんですよ。そういうのを見てみたいですね、
はい、
なんか最近ちょっと虹を見てないかなっても思うんですけど、見ましたか？あ、見たかも。
見たよね。
見ました。
あなたは見たよね。
社会人会で餃子パーティーをした日に、
つい先月の話
です。あ、そうでした、見ました。はい、そうでした。
はい、
はい、またでも見たいなと思う今日この頃です。
はい、
はい、
私は最近あんま見てないですね。
そうですか、じゃあぜひ見れますよね。
はい、
はいはい、
ありがとうございます。
はい、それではここで一曲聴いてください。作詞作曲、ヨハネ山口さん、恵みの雨。
You know
雨の多いシーズン突入ですが、梅雨といえばどんな思い出があこちゃんありますか？
はい、それが北海道に梅雨がないので思い出という思い出はありません。
そうですか、北海道には梅雨がない、その感覚がいまいちちょっと本州人の私には分かりませんが、なんか聞いてると新鮮な感じです。
そうですか。
はい、本当にないんですか？雨がいっぱい降ったりとかないんですか？
いやー、聞かないですね。
へえ、じゃあ春からすぐ暑くなる感じですか？
いや、春が寒いから。
あ、
春が寒い。桜今咲いてます
からね。あ、今桜ですか？
そうです。
もうちょっとその感覚が、私は北海道に行ったことがないので。
で、8月に紫陽花です。
夏ですね。じゃあもう梅雨の花じゃなくて
夏の花ですね。夏の花。
あ、この違いすごいですね。
夏休みの宿題で紫陽花の絵を描いて出した記憶あるんで。
あ、そうなんですか。だいぶ違いますね。
はい、
そうなんだ。新しい発見です。
はい、
はい、
テルミは？
はい、私はこう普通に生まれたのが梅雨のシーズンで6月末なので、梅雨は生まれた時から楽しんでいるはずですそして小さい頃はわざとずぶ濡れになって学校から帰ってみたりあと家中の傘を集めて外にこう開いて並べて小吉みたいにして遊んでました。
は
あ、はい、そんなことやりませんでしたか？
やらないです。
あ、そうですか。
はい、
楽しいんですよ、はい、
それではここで曲を聴きください。作詞作曲、淵野翔子さん、もちの雨、どうぞ。
ここいらで恒例になってまいりました、あっこちゃんの映画紹介コーナー、今日の一本では、あっこちゃん、今日もおすすめの映画を紹介しちゃってください。
はい、
はい、
今日ご紹介するのは2011年公開、現在 DVD でレンタルされています、イギリス映画のおじいさんと草原の小学校をご紹介したいと思います。
はい、
イギリスの植民地支配から独立して39年後の2003年、ケニア政府は無償で教育制度を導入します。何百人という子どもたちであふれかえる小学校ですが、それまで教育を受ける機会がなかった84歳の老人ワルゲが訪ねてきます。文字を読みたい一心で何度も門前払いをされるのですが、諦めない彼の熱意に侵された校長先生は周囲の反対を押し切って彼の入学を認めます。この話は実は実話としてありまして。
あ、そうなんですか。
はい、ギネスにも載ってるんですけども。
ギネスに、
はい、はい、世界最高齢の小学生としてギネスにも登録されてまして、
はい、
キマニマルゲの実話を映画化した人間ドラマになります。
はい、
政府の教育政策によって84歳にして小学校に入学した彼の勉強にかける 情熱や幼い旧友たちの交流を、ケニア独立戦争の戦士として戦った過去を交えながら描きます。監督はジャスティン・チャドウィック。教育を受ける夢を諦めなかったマルゲの生き様を元ニュースキャスターのオリバー・リトンド校長先生にはパイレーツ・オブ・カリビアンシリーズのノーメン・ハリスが演じています。
はい、この作品私レンタルショップで借りたいな借りたいなと思ってずっと借りてませんけど
なかなか、
はい
はい、テルミンの好きな自然が出てきて、
しかも
アフリカケニアです、
はい、そうですか、いいですね、見てみたいと思います。
ぜひ見てください。
はい、それでは最後にこの曲をお届けします。作詞作曲淵野翔子さん、大雨を降らせ、どうぞ。虹特集でしたが、いかがでしたか？
でも私は晴れが好きなので。
そうですか、
はい、
私はまあ雨も好きなので梅雨をこう楽しみたいと思います。今日はお別れの時間ですが、次回も素敵な曲とともにお届けしていきたいと思います。お楽しみに。
このラジオのご意見ご感想は安らぎの部屋ホームページからメールで送れますので、ぜひお送りくださいませ。お待ちしております。
それでは皆さん、またお会いしましょう。
明日のパーソナリティはラベイユの皆さんです。どうぞ明日もお聞きください。
さようなら。